ください。聖書を拝読いたします。今朝の礼拝に神様より与えられた御言葉はマタイによる福音書6章16節から18節です。新約聖書10ページです。マタイによる福音書6章16節から。断食するときにはあなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。あなたは断食するとき頭に油をつけ顔を洗いなさい。それはあなたの断食が人に気づかれず隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。ここまでです。説教御父の眼差しと題しまして、宍戸久子牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま、マタイによる福音書6章の16節から18節までをご一緒にお聞きしました。16節をもう一度読みします。断食するときには、あなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。沈んだ顔つきをする、顔を見苦しくする、断食の際にというふうに言われています。断食という私たちにとってはあまり身近ではない事柄を例にして、主イエスキリストは本当の礼拝、神に向かって真実に礼拝することを教えようとしておられます。私たちは一体どのようにして神の御前に生きるということが、真実に礼拝をするということができるようになるのでしょうか。主イエス・キリストは信仰に生きる人たちがどうしてもはまってしまいやすい偽善というもの、神の眼差しではなく人の眼差しを重んじる、そういうあり方に気をつけるよう勧められます。で、今日の箇所の少し前ですが、6章の1節のところでは、人の前で善行をしないように偽善者に対する警告が語られました。また同じく6章の5節のところには、祈るときにもあなた方は偽善者のようであってはならない、偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる、はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている、というふうに祈りにおける偽善のことが語られました。で、今日の箇所はその流れの3つ目になっていまして、断食を行う際の偽善が扱われます。で、断食などしたことのない人にとっては自分とは無関係な話のように思われます。しかし、この断食を行う生活というのがなされた背景を知りますと、私たちの信仰の生活に対しても主が語ってくださり、また教えてくださっていることに気づかされます。で、私たちは日頃体の調子を整えるために職を立つということはありましても、神のためにまた宗教上の理由で断食をするということがあまりないかもしれません。もちろんそのことを口外せず隠れた仕方で神のために断食している方がおられるかもしれないのですが、教会の交わりの一つとしてそれを共に行おうと呼びかけられることはあまりないわけです。 でけれどもユダヤ教の人々はまず第一には食材の日と定められていた日に断食をするということが定められていました。で旧約聖書のレビ記をお読みします。旧約聖書レビ記の23章27節、旧約聖書の199ページです。旧約聖書199ページ、レビ記23章27節をお読みします。第7の月の10日は食材日である。聖なる集会を開きなさい。あなたたちは苦行をし、燃やして主に捧げる捧げ物を携えなさい。でこの第7の月の10日食材日には苦行をするように、断食するように、そしてまた、食べることだけでなく飲むこと、また体や顔を洗うこと、油を塗って身を整えることなどが禁じられていました。こうしてユダヤ教の人たちは食材の日、食材日には断食をするものだと、そういう習慣がありました。でさらに敬虔な信仰深いユダヤ教徒たちは、モーセが神の教えである律法を授かるためにシナイ山に登った日、またそこから下山した日というものを記念しまして、週に2日、月曜日と木曜日に断食をする習慣があったと言われております。で、ルカによる福音書には、私は週に2度断食し、信仰深い生活をしておりますというふうに自慢する高慢なファリサイ派の人の言葉というのが記されています。でそうした週に2日の断食や、また食材日の断食、そうした習慣が長く続けられる中で、最初の教会の人たち、元はユダヤ教徒でキリスト教徒となった人たちも、週に2回の断食の習慣を続けて実行していたようです。自分を訓練するために、またその他の時に応じて断食する習慣というものが最初の教会の人たち、キリスト者たちにはありました。ところがそうやって断食する際に沈んだ顔つきをしたり顔を見苦しくする人たちがいたというふうにイエス様はおっしゃっています。で沈んだ顔つきっていうのは陰気な顔つきという訳もありまして、そういう顔を作り出して演じて人々の注目を集めようとする、あの人苦しそうにしているけれど断食をして信仰深いやり方をしているんだな、あえてそう思わせるように演じてみせるというようなことがあったというわけです。顔を見苦しくするという言葉は顔を見にくくするというふうにも訳せる言葉が使われています。それでユダヤ教のラビと言われる教師の中には、大変信仰深いと言われているその人について、この人は断食のために生涯その顔は汚れていたというふうに言われる人がいたと。つまり顔を洗わない、わざとこう泥をつけたり灰をつけたりして顔を断食している風というか、断食しているあり方を見せると、信仰深いあり方をして神の前に苦行を行っている、そういう人なんだというふうに自分を示して周囲の人々の注目を浴びようとしたということがあったというわけです。それに対してはっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けていると主が言われます。その人たちはもう報いを受け取っている、神からではなく人から褒められ尊敬され、人から受ける報い、御心を求め、御心の実現を願い、 皆が崇められるように生きるものではないということです。だからあなた方はこうしなさいと新しい教えが語られます。17節のところです。あなたは断食するとき頭に油をつけ顔を洗いなさい。ユダヤ教の教えにおいては断食の折には、食物を断つだけではなく身を戒めなければならない。そしてそこから徐々に、身をとと戒める自分の身を、こうわざとあえて癒しめる格好に持っていかなければならない。ひげを剃ってはならない、服は洗ってはならない、油を塗ってはならない。でこの油を塗るっていうのは私たちの感覚とは少し違うかもしれないですけれども、ユダヤ教の人たちにとってこう身を整えるために油を塗るっていう習慣があって、そういうことをしてはならない、顔も洗わないようにといったこう掟が枝葉のように生まれていきました。それで人々は神への信仰を表すためにわざと汚れた格好や汚れた顔をして断食に取り組んでいる自分をアピールするということがありましたが、主イエス・キリストがここで言われるのは断食の際頭に油をつけ顔を洗いなさい、あえて苦しい姿を見せびらかそうとするのではなく身を整えて普通に見舞いに出るように進める、そういう言葉です。苦しそうに見せたり断食をしていて多少やつれているように見せたり、そういった自分信仰を深く見せる演出する必要はないということを教えたものです。今ここで生きている私たちにとっての断食というものは何にあたるでしょうか。でそれは祈りの生活であったり礼拝の生活であったりします。教会にやってきて共に礼拝を捧げる際、自分を飾り立てる必要はないというふうに語られています。信仰深いふりをする必要もありません。心も体もすべてのことを神がよく知っていてくださるので、すべてのことから解き放たれて自由にいることができます。ちょうど秋の澄んだ空気を思い切り吸って肩の力を抜いて大きく息を吐いてリラックスするようなものです。普段の生活で私たちは多くのものに縛られています。そんなに束縛されるような生活はしていない、そう思う人も何かしら気になることや心に引っかかることを抱えていて生きづらさを感じる場面もあるのではないでしょうか。またこの感染症の状況の中で普段とは違う在り方の中でストレスを感じるという人も本当に多いと思います。素の自分になるということがなかなかできず、いつも鎧を着て自分を飾って生きるようなこともあるように思います。けれども改めて神の前では何の飾りもいりません。あるがままの自分として見舞いに出ることを許されています。特別な装いをして飾り立てる必要はないし、他の人の目を気にする必要もなく自由なものとされています。神の眼差しが私たち一人一人に注がれています。その眼差しのもとに立つことを許されている、そういう私たちです。しかし実際人の目を全く気にせずに自由にありのままに生きるということはなかなか難しいことではないでしょうか。私たちの心は神ではなく人に向いているということが多いからです。また私たちは本来神の眼差しには耐えることができず、神に心を向けることができず、見舞いに立つことのできない罪あるものであるからです。そのような私たちを 神ご自身がお送りくださった御子イエス・キリストの贖いによって許してくださって受け入れてくださっています。父なる神の眼差しのもと生きるように招いてくださいます。神ご自身が私たちを御子の十字架の恵みを通してご覧くださっているゆえに、私たちは父なる神の眼差しを受け止めることを許され、真に自由なものとされます。真理はあなたたちを自由にするというふうに主イエス・キリストは言われました。私は真理であるというふうにも言われました。真理はあなたたちを自由にする、この真理はイエス・キリストご自身です。でこの方が私たちを自由にしてくださっています。罪の支配、死の支配、悪の支配にがんじがらめにされていた私たちの鎖を解いて解放し、自由の身としてくださいました。ご自分の身を犠牲にし、私たちに自由を与えてくださったので、礼拝において私たちは真の自由を与えられて、喜びと感謝の時を過ごします。ここに何にも勝る真理と自由があるからです。私たちは自分自身の中に、また周囲の人たちの中に、また社会の中に、真実でないものや暗闇の種のようなものを見出すということがあります。自分を飾り立てて人の目に気に入られようとするという、そういうこともあります。そしてそれに気がつくとき、心底がっかりしたり、力が抜けるような経験をすることもありますけれども、そういう真理から遠く離れた私たちのもとに、真実なお方がおいでくださり、私たちを包んでいてくださいます。私たちの生活は父なる神の眼差しのもとで、神の報いをこそ求めていくものであるように、18節のところで主が言われます。それはあなたの断食が人に気づかれず、隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。天の父なる神ご自身のお心を求め、この方にお喜びいただくことを願いつつ、また弱い心を教会の交わりの中で励まされつつ歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。あなたがお作りくださったこの世界に、私たちの交わりをお与えくださり、私たちをこの礼拝の交わりへと招いてくださり、また生きることをお許しくださり、この日11月の第一の主日に、あなたの皆をあがめる礼拝に集わせていただき、心より感謝申し上げます。また主イエス・キリストの言葉を通して、私たちに新たに命を与えていただいていますこと、本当に感謝いたします。どうか私たちをあがなってくださった主イエス・キリストのお心に従い、真に自由なものとされて、あなたの御心を求めて歩むことを許されますようにお願いいたします。新しい1週間を御言葉に励まされ、もし押し出されるようにして歩み出すことができますように、一人お一人を顧みてください。私たちの心が闇の世界に傾いてしまいそうになるとき、どうか救い主イエス・キリストのお姿をさやかに見せていただけますようにお願いいたします。それぞれの歩みがどうか神様のお導きと祝福のもと歩まれますように、 支えていただけますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。